ということで、今日はですね、イエス様が最後に残された、マタイによる福音書の28章の最後の御言葉をですね、お読みしたいと思います。なんかちょうどこういう状況だったんじゃないかなと思うんですよね。この弟子を集めて、イエス様を最後におっしゃって、そのままシューッとこう、僕が話し終わったらシューッといなくなるかもしれない。イリュージョン、ドボドボドボ、去年のソーク。これは今日は終わってからやるから。これは誰が、ロペスさんが、ロペスこれ今日やるんだね、ゲームやる。え、できれば、ああ、できなければやらないそうですよ。はい。よいしょ。うわ、すごい。聖書の御言葉をお読みします。マタイによる福音書の28章の18節から20節です。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ね、そう言って、シューってこう、くどいですけどね。この、言葉は、皆さんもまあよくご存知の言葉ですけれども、大宣教命令と言われていて、この、まあ、世界中の、まあ、これまで教会は2000年の歴史がありますけれども、すべての教会に、とってですね、イエス様から、まあ、たくさんの教えをいただいてますけれども、まあ、最も大切な命令として、全ての教会でこの御言葉をみんな守ってきたわけです。このお言葉があったからこそ、こうして、この太田川の草の上で我々は集まっているわけです。この御言葉のせいなんです、今日は。はい、変な言い方をするとね、イエス様がこの十字架にかかって死んで3日目によみがえられた、ね、それでさようならと行かれたわけじゃないんですね。この御言葉を残していかれた、この命令をこうやって集まっている弟子たちに対して最後に残していかれたんです。でその命令が弟子から弟子へ伝わって今日私たちのところまで来てるわけですね。教会にとっては一番大切な命令なんです、これは。でそれはどういうことかというと、あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。これがイエス様が最後に言われた命令なんです。あなた方は言って、待ってじゃなくて言って、行きなさい。今日は皆さんは教会から出てきた、ここまで、とりあえず、ね、とりあえずここまでは来ました、ね、イエス様の命令は、弟子たちはイエス様が十字架にかかった後どうしてたかというと、閉じこもってたんですね。みんなでガタガタ震えてた、外に出られなかったんです。引きこもってたわけですね、今の言葉で言うと。閉じこもってた、どこにも行けなかった。なぜでしょうか。怖かった、ね、下手に出てったらどんな目に遭うかわからない、怖かった。でも復活のイエス様に出会って、イエス様が最初に弟子たちに言われた言葉は、行けと、出て行けと、ね、これはクリスチャンにとって、一番まず大切な心がけなんです。クリスチャンはじっとしていちゃダメなんです。野外に来なきゃいけない。 出ていかなきゃいけない。出ていくということは、その、なんていうか、旅に行くということだけじゃないですよ。ね。これは気持ちの問題なんです。何か、外に向かって行動しなきゃいけないんです。ね。じーっとしてちゃダメなんです。あなた方は行けと言われてる。ああ、今日は大義兄家でじっとしていたいなと思った時に、イエス様が行けと言われる。行けと。活動する。アクティブである。ね、これはクリスチャンにとって大切なことです。ね、家でじっとしているクリスチャンはいません。物理的に、で、体の具合が悪いとか、病気であるとか、障害があるとかって出ていけない人もいるでしょう。でも、気持ちは、外に向かっていかなきゃいけない。気持ちの問題なんです、これは。いいですか？誰かに働きかけなさいという意味なんです、この言ってっていうのは。誰かに働きかけなさいという意味なんです。誰かに働きかけてもらおうと思っているのは、クリスチャンではないんです。何かやってもらおうというのはクリスチャンじゃないんです。じっと待ってれば何かあるんじゃないかなと。待てば回路の日和ありでね、棚からボタン持ちで。じっと待ってりゃなんかなるんじゃないかなというのはクリスチャンじゃないんです。行かなきゃいけない。何か始めなきゃいけない。何か行動を起こしていかなきゃいけない。働きかけていかなきゃいけない。ね。これがイエス様の命令なんです。行って、次に何と書いてあるか。すべての民を。ね。すべての民です。分け隔てなく。あらゆる国の人々。あらゆる年の人々、あらゆる職業の人々、あらゆる肌の色の人々、ね。ここにもいろんな人がいます。でも、弟子たちは最初、このことにすごく苦労したんです。なぜかというと、彼らはユダヤ人でしたから。ね、ユダヤ人は、今でもそうですけど、自分たちは特別な民族だ。神から選ばれたんだと、俺たちは。ね。この素晴らしい福音を、は自分たちのものなんだ。そういうことあるでしょ？苦労して苦労して手に入れたものをね、誰かに分けなさいって言われても、いや私が苦労してこれは手に入れたんだから、誰にもあげたくありません。え？ユダヤ人はそうなんです。もう何千年にもわたって、確かに彼らは苦労してきたんです。だから、イエス様の福音を異邦人になんかやりたくない。ね、でもイエス様は全ての民と言われる。私たちが働きかけていく人たち、あるいはこの福音を伝えていく人たちは、伝えやすい人ばかりではありません。伝えたい人ばかりでもない、ね、伝えたくない人の方が多いんです。いやこんなこと伝えてもしょうがないんじゃないか、自分の方から働きかけなきゃいけないということは分かっていても、やりたくない人の方が多いんです。え？でもイエス様は全ての民と言われる。分け隔てなく。いいですか？で、こういうことはですね、私たちの日常の生活にいつもあるんです、このチャレンジが。ね？この人は好き。この人とだったら私はいつも一緒にいたい。この人は嫌い。この人は気が合わないし、この人はなんかすぐ嫌なこと言うし、ケチだし、ね、この人は気が合わない、相性が悪い、ね、だからこの人とは関わりたくないという人は必ずいるんです。これはですね、神様から私たちに与えられているですね、一人一人私たちに与えられている課題なんです。宿題なんです。そういう人がいない人はここに誰もいないんです。必ずいるんです。働きかけなくない人は必ずいるんです。でもその時に全ての民にという言葉が重要になってくる。この壁を乗り越えていく、ね、これがクリスチャンの使命なんです。行って全ての民をどうするんだ。行って全ての民をどうしろと書いてあるんですか。私の弟子にしなさいと書いてある。 ものすごい自信ですよ、これは。はっきり言いますが。ね。こんなことはっきり言えた人はね、また多分世界の歴史でもね、イエス・キリストだけでしょ。私の弟子にしなさい。私は言いませんよ、少なくとも。ね。自分の息子たちにだって言いません。お父さんのようになるとはとてもじゃないけど言えない。多分息子たちもそれは思っていない。ああはなりたくないときっと思ってる。あんな親父にはなりたくない。いやそれはいいことなんです。それはいいことなんです。そう考えて自分で生きていけばいいんですから。でもイエス様はですね、私の弟子にしなさいと。弟子ってのは何ですか？皆さんなんか弟子入りしてますか？なんか弟子入り。弟子入りしたことある人？弟子入り。弟子になった、誰かの弟子になったと。ないです。誰もいないの。なんかの弟子、なんかお花とかお茶とか。あ、います。あ、いますね。何の弟子になった？腹話術の弟子。腹話術の弟子がもう一人いますよね。あ、ここにもいましたね。はいはい。日本ではですね、なんとか道とつくやつは、あれ弟子入りするんですね。茶道。華道。ね。やってた。書道。ね。柔道。ね。剣道。
合気道。
ね。居合道。ね。なんとか道、道がつくやつは、これはね、弟子入りするんですよ。で、道はつかないけど、弟子入りするのに、落語っていうのもあります。落語家は、になろうと思ったら、弟子入りするんです。で、弟子になるのと、生徒になるのの違いってわかりますか？そうです。弟子になるということはですね、ただ、その字が上手くなるとか、武道が強くなるというだけじゃなくて、その師のようになるということ。これが弟子入りなんです。で、このイスラエルには、ラビと呼ばれる先生たちがたくさんいたんです。で、イエス様もその一人として有名になったけれども、この弟子を集められたでしょ？ね？学校をやってないんですよ、イエス様は。イエス・キリスト学校を開いたわけじゃないんです。ね。イエス様は弟子たちと一緒に生活をして、ね。教えも受けたし、いろんな行動とかいろんなことを学んだんです。で、イエス様のようになるということを学んだんです。弟子入りしたんです。で、イエス様の弟子たちと同じように他の人たちも全ての人がイエス・キリストの弟子になる。つまり私たちはイエス様のようになっていくという。ね。これが私たちに命じられていることなんです。私たちの見本がいるんですね。こんなにでもね、素晴らしいことはないでしょ。見本があるという。見本がなかったらね、ろくなことはないです。ね。我流というのはダメです。我流はダメ。ね。特に人間は自分で勝手に考えてああいう風になりたいとかこういう風になりたいと思ったら絶対うまくいきません。なぜでしょうか。罪があるから、ね、人間の罪というのは的外れという意味なんですよ。皆さん知ってるでしょ。的外れなの。人間が自分で何ぼ考えて何ぼ研究して俺はああいう人間になりたいなと思っても罪がありますから、根っこが曲がってますからね、的を外れていくんです。必ずシューってずれていく、どっちかにね、どっちかにずれていくんです。その唯一的外れにならないで生きていくためにはイエス・キリストという的を目指していかなきゃ、最高の目標があるわけです。全ての人です。しかもこれはでもね、すごいことだと思います。日本人だけじゃない、日本ユダヤ人だけじゃない、日本人もアフリカの人もアメリカの人も白い人も黒い人も黄色い人もハゲてる人もそうでない人もまあ関係なくですね、もうこの人を目指していけばいいというね、もう完璧な模範がある。素晴らしいことですね。イエス様は言って全ての民を私の弟子にしなさいと。皆さん私も含めてイエス様のように なっていくということが、生きているこの人生を生きているこの命が与えられていることの目標なんです。毎週教会に集まってくるたびに少しずつイエス様のようになっていなきゃいけないんです。その変化が、え、まあ週、毎週は分かりにくいと思いますが、え、毎年はちょっとずつ分かってくらい、分かっていきたい。あの人はイエス様のようになってきたな。え、そういえば、何をもってイエス様のように、あ、すごい心が広くなってきたな、ね、優しくなってきたな、ね、イエス様のようになってくるというのは私たちの目標ですね。でもそのためには父と子と聖霊の御名によってバプテスマを施しなさいと書いてある。まずイエス様の弟子になる、弟子入りの儀式なんです。洗礼はね、洗礼は弟子入りですよ。弟子入りしますという。そしてあなた方に命じておいた全てのことを守るという、イエス様の命じられたことを守るということが、まあ、つまり主の言ってることを守るわけですから。イエス様の命令を守っていくことによって私たちはイエス様のようになっている。でも最後に幸いの約束がありますね。これは世の終わりまで、世の終わりまで、私はいつ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、ね、この死であるイエス様は私たちといつも共にいてくださって、私たちを守り導き、私たちの模範となって私たちを支えてくださる。こんなに素晴らしい先生はおりませんよ、ね、いつも共にいてくださる。世の終わりまで、世の終わりまでですから、いつもですから、24時間ね。私たちはイエス様が共におられることを忘れてることの方が多いです。23時間50分ぐらい忘れてますね。すごい困った時だけ思い出してますけども、でもイエス様は私たちが気がつかなくてもいつも共におられます。そう約束して天にお帰りになりましたね。皆さんは今一人で座ってるようですけれども、イエス様と共におられます、が共におられて、そして皆さんに今も変わりなくこの命令をしておられるんです、ね、その修法に書いてある言葉を一緒に読んでみましょう。はい、どうぞ。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。どこと聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいた巣をすべて守るように教えてなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。ちょっと忘れたことがありましたね。すべて守るようにって書いてある。すべて守るように、ところどころ使うんじゃダメです、ね、イエス様の言葉、この言葉は好き、ね、この言葉は、自分に合ってるとかね。でもこの言葉は嫌、ね、裁くなって言われても私は裁くな好きだから、ねね、この言葉は私にとってはすごく好きだけど、これはや、それはダメです、ね、全てと書いてあることごとく一つ一つの言葉を私たちはそれを守っていく、一つ一つの言葉を守っていくことによってイエス様のようになっていくんです。イエス様のように私たちはなっていくということが私たちにとって最も幸せなことです。お祈りしましょう。天皇お父様、今日は寒い中ですけれども、八木グリーンチャペルの愛する皆さんと一緒にこうして野外礼拝を持つことができて感謝をいたします。イエス様も死から蘇って最後に弟子たちを集めてこの命令をして天に帰って行かれました。その命令は2000年間変わることなく、教会はこれを守り語り伝えてまいりました。そして私たちにも今同じように語られています。あなた方行きなさい、じっとしてちゃダメだ、出て行きなさい、働きかけなさい、 そして全ての民を私の弟子にしなさい。そういう命令によって私たちも今イエス様の弟子にしていただいていることを感謝いたします。どうかあなたの教えていただいたことを全て守り、共におられるイエス様のを喜ばせていく人生を歩むことができるように助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、では、賛美をして終わりましょう。よいしょ、外していいですか。よいしょ、
大丈夫です。はい、じゃあ主イエスを喜ぶことは、
thank you.